Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。今日私は長岡リリックホールにお邪魔をしております。今年は残念ながら新型コロナウイルスの影響で中止になってしまったアフィニス夏の音楽祭についてご紹介いただきたいと思っています。長岡市芸術文化振興財団の上栗久さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上栗さん、もう長くこのね振興財団いらっしゃるんですよね。
今年でこちらの財団に勤めて20年目になりました。
20年。一人のお子さんが生まれてから成人するまでの間、こうしてね長岡の音楽シーンを支え続けているということです。さあ上栗さん、私今日ですねリリックホールに入ってまいりましたら驚きました。マスクの入ったガチャガチャ、これ考えられてますね。
そうですね、まあ、練習室などを使われるお客様もいらっしゃいますので、万が一こうマスクを忘れられた方もマスクが手に入るようにということで対策を考えました。
そしてもう一つ、足で踏むタイプのアルコール消毒液なんですが、踏むところがですねどうもこれ楽器をなんか演奏する時の器具なんじゃないかなと思ったんですけど。
そうですね、バスドラムのフットペダルが備品でございますので、そういったまあ使っていない備品を活用して、まあ、そういった感染症対策に当てております。
面白いなと思いました。本当にね長岡リリックホールさんらしい取り組みなのかなと思います。まあ、そういう中で先ほどもちょっと触れましたけれども、昨年から本格的に始まったアフィニス夏の音楽祭、今年は8月の16日から23日を予定していたわけですが、残念ながら中止となってしまいました。改めてどういった音楽祭なのか教えてもらってよろしいでしょうか。
はい、海外のトップクラス そのオーケストラで活躍している演奏家の皆さんですとか、全国の国内オーケストラからですね一応こう選抜された参加者がここ長岡に集結しまして、夏の約1週間にわたってさまざまなプログラムに取り組む模様を一般公開するというですね、音楽が作り上げられていく過程を気軽にご楽しんでいただける、全国でも他に類のない音楽祭となっております。
全国的にはやっぱり大都市が多いのかなというふうに思うんですけれども、地方都市での開催というのは珍しいのではないでしょうか。
そうですね、この音楽祭が長岡に来た理由なんですけれども、もともと音楽祭の歴史は長くてですね、1989年ですね長野県の飯田市で始まりまして、その後2009年から今度広島と山形でですね1年おきにこう交互で開催をしておりまして、次の舞台として昨年からこの長岡市に舞台を移して開催されております。
具体的に特徴というものを教えてもらいたいと思います。
音楽祭のプログラムは大きく分けて3つあります。まず1つがセミナー公開ですね。簡単に申しますと、そのプロの練習をこう覗いてみましょうということでして、音楽家たちが、作曲家ごとだったり曲目ごとにこう何人かのクラスチームに分かれまして、小編成から画素曲だったり、それから古典の曲から現代曲までと課題曲に取り組みまして、山田さんもおっしゃっていただいたように、その世界から集まった音楽家たちと、国内の演奏家がこう活発に意見を出し合う、リハーサルの模様を、誰でも見学できるというユニークな特徴と言えると思います。それから2つ目が室内楽演奏会ですね。先ほどのセミナーで作り上げた音楽の成果を披露する演奏会になります。セミナーからご覧いただけますと、面白さ倍増といいますか、あの時に言っていたのが、こうなったのかというような、答え合わせにもなると思いますし、やはり練習と本番では演奏のギアが一つ上がりますので、それらを感じていただけましたらいいかなと思います。で、3 つ目がですね、音楽交流プログラムというものでして、まあ、多くの方にですね、音楽をより身近に感じてこう楽しんでいただけるような、あの参加型のプログラムを多数企画して実施しております。
いや素晴らしいですね。昨年は本格的な開催があったわけですが、いかがでしたか？
まあ、リリックホールはですね、まあ、非常にこう練習室が充実しておりまして、すごく静かなホールなので、音楽をまあ集中的にこう勉強するには非常に最適な会場だというふうに、あの終わった後感想でおっしゃっていただける機会もございまして、あるいはこう昼間の音楽祭のスケジュールが終わった後に夜のまあホテルに帰られた後もいろいろとこう参加者同士でこう意見交換をしたり、あるいはこうちょっと街に出かけて、長岡はまあ日本酒が有名な都市ですので満喫されて充実した1週間を過ごせたというふうにおっしゃっていただきました。
演奏家の皆さんからも高い評価を得て、そういったものがまた演奏に生かされているのかなと思うとちょっと嬉しくなりますよね。また参加されたお客様の反応っていうのはいかがでしたか？
なかなかこういう機会はないので、非常に新しい発見があったというふうにおっしゃっていただけましたし、音楽祭のファンの方も定着していて、他県からいらっしゃる方も多数いらっしゃいましたので、長岡ならではの音楽祭を楽しんでいただけたと思います。
長岡
NGOK。
さあ他にはこのアフィニス夏の音楽祭どんなことがあったんでしょうか？
はい、交流プログラムというところがですね、私どもが一番頭を悩ませたところなんですけれども、昨年は地元の演奏家たちも協力してくれまして、あいうえ音楽教室という楽器体験のコーナーだったり、地元の文化団体が出演をしてくれて、まあ、リレー方式でコンサートを行ったりとかですね、音の不思議を体験する音の科学実験ですとか、まあ、昨年はそのシェーンベルグという作曲家の楽曲を取り上げたんですけれども、自画像も得意としていたということもありまして、あのそれにちなんだ似顔絵コーナーなども行いました。他にもですね、やはりあの音楽祭のプレイベントということで、あの音楽祭期間前からですね、地元の演奏家たちがこう市内各所で音楽祭の PR イベントを行ったり、音楽祭に入ってからも参加者たちが特別養護老人ホームにコンサートにお伺いして演奏を披露したり、それからあの中学高校生のための管楽器クリニックっていうものも開催して、まあ、なかなかやはり海外のトップクラスの演奏家から指導を受けることはめったにないことなので、緊張したけれどもとても勉強になったというような感想も多数の生徒さんからいただいておりまして、そのような人材育成のプログラムも実施をしております。
ちなみに昨年はどのくらいの方がご参加されたんでしょうか？
はい、延べ約2600名の皆様にご来場いただきました。またあの運営面におきましても、長岡高校さん、それから帝京長岡高校さん、それに中越高校さん の吹奏楽部の皆さんや、あとは長岡市内外の皆さんで、延べ130名のボランティアの方にご協力をいただきまして開催をいたしまして、まさに、まあ、長岡市全体でこう盛り上げた1週間だったなと、昨年のことなんですけど、つい最近のことのように感じますね。
老若男女本当に大勢の皆さんを巻き込んだ一大プログラムだっていうのがね、よく分かりました。今年は残念ながら開催ができないということですけれども、ぜひ来年の本格的な開催を祈っていきたいところです。
長岡
NGOK。
さあここまではアフィニス夏の音楽祭昨年までの取り組みについてお話を伺ってきたわけですが、こんな時だからこそ特別な企画があると伺っています。
そうなんです、アフィニス夏の音楽祭は昨年から5年間開催する予定だったんですけれども、まあ、せっかく昨年それほど大勢の方にご参加いただいたのに、ただ中止するのは非常に残念だなというご意見もですね、多数いただきまして、来年につながるためにもミニコンサートを一つご用意させていただきました。
どんな方がいらっしゃるんでしょう？
はい、 本来はこのアフィニティ夏の音楽祭に参加する予定でございました永井さくらさんというですねコントラバス奏者の方なんですけれども、なんとこの永井さんはですねこちら地元長岡市の出身でございまして、オファーをさせていただいたところをこう地元で演奏させていただける機会をいただいて本当にありがとうございますということで心よくお引き受けをいただきまして、まあ今回実現したコンサートになります。
いやーすごいです。永井さくらさんは12歳からコントラバスを始めて東中学校を卒業していると。またコントラバスにこう特化したコンサートっていうのは意外と珍しいんじゃないかなと思うんですが。
はい、おっしゃる通りなかなか聞く機会はないと思いますね。同じ低音の楽器でもチェロのリサイタルなどはあるんですけれども、まあ、今回はピアニストの方も入りますけれども、それに特化したコンサートっていうのは本当に珍しいコンサートだと思います。
ちなみにどのような曲目がご用意されているんでしょうか。
はい、選曲の方もですね永井さんからこう選んでいただきまして、バッハのアリオーソですとかピアソラのアベマリア、それからポッテジーニのカプリッチョディブラブーラですとかですね、そういったメジャーどころの曲目を選んでおりますし、何か追加で曲を披露いただける機会ももしかしたらあるかもしれないので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
8月23日日曜日、場所は長岡リリックホールのコンサートホールです。入場は無料となっています。会場は午後1時45分、開演は午後2時30分、終演は午後3時30分を予定しています。なお定員は200名となっておりまして、未就学児の皆さんのご入場はご遠慮いただくということです。定員200名ということで、だいぶコンサートホールの定員からは少なめに設定されているのかなと思いますが、このあたりもやはり感染症対策の一環なんでしょうか。
そうですね、やはり今ソーシャルディスタンスを保たなければいけないということもありまして、一席おきに空席を設けた排席を行っておりまして、まあ、当日はこう市松模様な形におかけいただくような形になるかと思います。でまた同日開催ということで子どもたちのためのプログラムを用意しておりまして、地元の長岡音楽指導者の会の皆さんにご協力をいただいて、夏休み子ども音楽教室と題しましてですね、ピアノで楽しむベートーベンということで、ベートーベンにまつわるクイズなども交えながらベートーベンの三大ピアノソナタの生演奏とお話付きのイベントも開催いたします。
小学校3年生から6年生までの方が対象となっております。こちらは先ほどご紹介しましたミニコンサートの前になりますので、音楽教室からぜひ気軽に参加してもらいたいなと思います。8月の23日日曜日午後1時から45分まで、受付は午後0時30分となっています。長岡リリックホールの第一スタジオが会場です。定員は30名です。こちらも先着順となりますので、どうぞお早めにお電話いただきたいと思います。今日ご紹介しましたミニコンサート、夏休み子ども音楽教室、いずれもすでにお申し込みはスタートしております。電話の申し込みのみとなりますので、先着順お早めにお電話いただければと思います。お申し込み詳しいお問い合わせは公益財団法人長岡市芸術文化振興財団事業課長岡リリックホール内です。29-7715、29-7715までお願いします。さあ上栗さん、来年以降どのような音楽祭を開催したいか展望をお聞かせください。
はい、まあ、今年これだけ我慢を強いられている年ですので、まあ、来年こそはぜひこう華やかな音楽祭を開催したいですね。音楽監督でカナダオタワ国立アートセンターオーケストラのコンサートマスターとして活躍されている川崎陽介さんもですね、次のことをいろいろ考えているということをおっしゃってられますし、またこの8月23日の演奏会の時には川崎音楽監督からビデオメッセージもいただいておりますので、ぜひ楽しみにしてください。
いいですね、長岡の街が音楽の街としてこう羽ばたいていくような未来のために、今は全然ちょっと我慢をする部分もあるかなというふうに思いますけれども、ぜひ来年に向けて皆さんも楽しみにしていただきたいなというふうに思います。今日お話をお伺いしましたのは長岡市芸術文化振興財団の上栗さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では 皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。